召し上がれ今宵もとっておきのスープ
喫茶リセット。ここはとある場所にある喫茶店。人見知りだけどどこか親しみやすいマスターと、夢に向かってひた走るシンガーソングライター森下邦太が、閉店後にゆるーくゆるーくトークします。
いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、皆様こんばんは。シンガーソングライターの森下邦太です。いや、喫茶リセットも10月残すところ放送2ヶ月を迎えているんですけれども、今年は下半期相方のマスターがお休みで一人でお届けしております、森下邦太です。もうなんか入り方もわかんなくなっちゃって、いつもねこのお店設定だから、いやマスターお疲れ様ですっていうくだりからやっているんですが、もう毎回ねどうやって入ろうかなって考えながら、もうお疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様ですしか入れなかった。はい、まあそんなこんなでですね、そうなんですよ、今日もですねちょっとマスターはお休みということで、僕森下邦太が一人で、ラジオを進めていきたいと思います。なんだかんだでね、あの別番組で一人で1時間こうラジオを放送するっていう機会も週1今まであったので、なんか久しぶりにねその感覚になりつつあるんですけれども、こういうタイミングできっとあのお知らせとかした方がいいんでしょうね。うん、そう、あまり僕あのこのラジオを通じて告知をする機会ってなかなかなかったんですけれども、あのせっかくならね、僕最近いろいろと推しているというか、僕の推しのコンテンツとして、歌ってみた動画を YouTube で上げているんですけれども、なんかね9月8月ぐらいからこう YouTube にハイプっていう機能が追加されて、チャンネル登録者数500人から50万人ぐらいの人をこうなんか応援する機能みたいなのができて、あ、これやった、じゃあ僕もちょっとこれで応援してもらおう、この機能使うぞって思ってたら、機能がね解禁されてないんですよねまだ僕は。あとちょっとだけなんか過去1年間の総再生時間みたいなのがあとちょっとだけ足りてない状態だったんですよ。で今このラジオの収録時点ではギリギリ足りてないんですけど、もしかしたら放送日もしくはその翌日ぐらいにその時間が足りる可能性があるので、ぜひねハイプ機能っていうのをオンになったらいっぱい押してください。まあ一人ね1週間に3回までしかできないんですけれども、こうやってなんかこう応援するっていうボタンを押せるようになるらしいので、はい、そう。あとはね結構 YouTube 結構僕は積極的に上げているんですけども、まあ、音楽活動を通じて、まあ、シンガーソングライターとして活動しているわけなんですけれども、まあ、こう自分の歌声、歌に対するこうなんて言うんでしょう、意識の持ち方をこうアウトプットしたいなっていうことで始めた企画なので、ぜひね本当にたくさんの方に聞いてほしいし、ここから広がりができていくことによって、僕のアーティストとしてシンガーソングライターとしての活動がなんかこうより広くより安定した活動ができるようになるのかなって思っているので、もう本当にもう僕に関わってくださる方全員応援していただけたらすごく嬉しい。もうあんまりね僕応援してって言わないんですけれども、そう、結構 YouTube とかだと例えばこうコメントが一件あるないでだいぶこう表に出るかの確率が減ったりとかあるので、もうすべての動画にいいねとコメント一言でもいいんでほしいなっていうのがね、僕のぜひこのラジオを聞いてる皆さんはねこれぜひやっていただけたら嬉しい。ショート動画とかもね結構定期的に上げてるんですけど、もう基本的にコメントがゼロなのでやっぱりねコメントゼロだと一瞬で止まっちゃうんですよね、再生が人の目に触れないようになっちゃうんで、それももういいねとかすごい好きとかそれだけでもすごいこちらに大きな広がりを生んでくれるので、もう本当にぜひ、特に上げた直後ぐらいとかが一番それの審査の時間になるので、もう YouTube これからいろいろアップしていくことによって、僕の本当にライブ活動の場も広がるだろうし、いろんなところにねなんかやりたいことが表現できるようになるというか、そう、今限られた中でしかできないことが多いので、そう、予算感とかね、そう、 YouTube をきっかけでね、まあ、そういうのがあったらまたたくさんのね企画できるようになってくるので、 はい、ぜひよろしくお願いいたします。新しいねペンタトニックっていう動画アップしたんですけども、比較的これもね伸びているので、ぜひ皆様こちらの応援もよろしくお願いいたします。さあそんなこんなで、お知らせをね、まあ、珍しくやらせていただいたんですが、今日はあのラジオのお便りも届いております。あの事前にねマスターお休みの連絡もあのこう SNS で投稿していたので、僕宛にっていう形なんですが、こちらお便り読ませていただきたいと思います。早速5つ目のお便りです。ラジオネームさきさんからのお便りです。国田くんお疲れ様です。お疲れ様です。今回もマスターいないのですね。実はかくれんぼしているとか、次回はマスターも揃うといいですね。かくれんぼしてるのかもしれないですね。僕がこうもういいかいっていう発言をしていないから、マスターがもういいよって出られないみたいなやたらめんどくさいですね、そうだとしたら、よく〇〇な秋って言いますが、国田くんはどんな秋にしたいですか？私はランニング配信の時、二番星に願いをに合わせて自宅付近をランニングして運動の秋にすると言いたいところですが、なんだかんだ好きな音楽、ライブを楽しむ音楽の秋になりそうですとのことです。ラジオネームさきさんからのお便りでした。ありがとうございます。いや、だいぶね秋の香りがしてきたというか、この収録日、この放送日の前日にラジオ収録しているんですけど、だいぶ秋の風を感じて、僕今ねちょっとあの遠方にいるんですけど、ちょっと寒いんですよねもう秋を通り越してちょっと冬感じてるんですが、まあそんな感じでね、まあ、秋が世間的にやってきたところなんですが、さきさんは二番星に願いをに合わせてランニング、これいいね、できたらよかったですね確かにね、この好きな音楽流してランニングするって一回ハマると超気持ちいいんですよね。あのやっぱりこうなんだろう、ハードルが上がっていくというか、腰が重たくなってくると継続できなくなるんですけど、やり始めるとねめっちゃ気持ちいいんですよね。これは確かに運動の秋はね、僕もちょっと願っなんかちょっとやりたいなと思いますけれども、まさきさん音楽の秋になりそうですってことで、僕はまあこうよく言うのは食欲の秋とか言いますけど、個人的にはちょっとねアウトプットの秋にしたいんですよね。あのやっとこさというか、本当にねいろんな感情をこう整理して、音楽活動をしながら人生を歩んでいるんですけど、アウトプットの形がちょっとずっとあの見失っている状態が続いちゃってて、それもというかその自分の感情をこうなんだろう、外に出すことっていうことに対する恐怖心が、あのね、シンガーソングライターなのにね芽生え始めてしまって、人の悲しい顔を見るのが僕は大嫌いというかすごい苦手なんですよ。で、人が怒る表情とかも超苦手で、その負のエネルギーを感じた瞬間に僕はあのなんだろう、パンクしてしまうというか、あの僕が心が折れちゃうんですよね。そうで、その負の感情を見たくないがあまり、あの自分の発言で少しでもそれを引き出す可能性があるって思うと、なんかそれがどうしてもできないというか、最近はあのずっとこう配信とかもねなかなかできなくなっちゃったというか、まあ曲もそうなんですけれども、配信ってやっぱりこう一つの言葉ね、なんだろう、ナチュラルにこう口からこうこぼれ落ちちゃう言葉とか、別に頭で思ってない言葉とかでも、なんかこうとにかくこう場を回すためにこう喋り続けることによって、なんかこうポロッと思ってもないなんかトゲのある言葉を自分が発しちゃった時に、すごいもうその後もう僕は夜眠れなくなっちゃうんですよ、実は今日トロ配信かな、トロ配信、トロ放送ですか。そうだから、それでねやった後にこう凄まじく落ち込んじゃうことが結構あって、でそれからこう配信にねなんか少し苦手な意識が芽生えてみたいな、でそれがきっかけで1ヶ月2ヶ月やらなくなっちゃうみたいなことがね多々あるんですよね。だからその都度ね、なんかこう平和に自分の心が配信を終えられるような状態だったらいいんですけど、それがねなかなかね今回というか今年は波がすごいあって、 全然できなかったなっていうのがちょっと今反省なんですけど、ちょっと話それましたが、でそんな中で最近はちょっとこの言葉に対するアウトプット、自分が何を何だろう伝えたいとか、その思いを改めて今ちょっと見つめ直している状況というか、僕はね、なかなかこう言葉を表立っていうことはないんですけど、基本的には僕負の感情を溜め込みやすいので、その言葉をこう曲にしがちになっちゃうんですよね。表に出さない感じになっちゃうんですけど、曲をね発表しないんですけど、なんかそのそういう負の感情が渦巻く機会が多い人生をちょっとこうなんか人生というか今の価値観というか、多分波がいろいろあると思うんですけど、でそこに対するこう塩梅の処理感っていうのを今ちょっとこの秋今見つめ直している状況で、ちょっとなんか話がめんどくさいですね、僕の話はちょっと見つめ直してます。アウトプットの表現方法、自分が納得いく上で表現してもいいと思えるものを今ちょっとこう向き合っている段階ですね。でそれをこうアウトプットする秋、これはつまり芸術の秋ですにしたいかなって思ってます。いやなんかちょっと急にね重ための話になっちゃいましたけれども、いろいろ活動を通じて、感じる、年を重ねるごとにね、どうしてもこう負の感情を周りからもらう機会が増えるんですよね。なんか昔はそういう負の感情っていうのが浅い負の感情が多かったんですけど、もらう機会としてなんか、そんなに別に強い深い意味のない負を抱く もらうみたいなことは活動の中ですごい多かったんですけど、なんか年重ねてからね、なんか深い意味での負の感情と対面する機会が増えて、最近ねこう活動を継続していくことに対する大変さというか、年々大変になっていくっていうのをすごい感じる今日この頃でございますまあそれゆえにね、ちょっと今後も活動をどうやって僕が向き合っていけるか、そういうのもちょっとやっていきたいなっていうのを改めて感じる秋。なんでこういうこと言うかっていうと、多分僕は秋が苦手なんですよね秋が大好きなんですけど、秋になるとメンタルが不安定になるんですよ毎回。だからそんな歌詞がね出てくる曲があるんですよ。これ今全然僕2番星に願いよっていう言葉出てきたから、さきさんのお便りにそれ流そうと思ってたんですけど、まあせっかくだからちょっと変えましょう。僕の君だったっていう楽曲に、凍えそうな冬の日も柔らかな春の日も、雨に打たれた夏の日も、心痛める秋の日もって出てくるんですよ。でこの4つの季節を表す言葉は僕の人生で感じる思いをねそこに当ててたんですけれども、秋って別に人によっては心痛めるわけじゃないのに、でも僕はこれ心痛める秋っていうのを使いたいっていうぐらい秋に心を痛めやすかったので、そんな歌詞を入れました。一曲そんな森下邦太の秋をちょっとだけそういう角度での秋を詰めました、君だったという曲を流したいと思います。聴いてください。
幼い頃に夢見た運命の人、頭に浮かぶ姿はいつも曖昧で、いつか出会う日が来るの柔らかな ばにいたのは君だった君だった幼い
聞いていただいたのは森下邦太で君だったピアノカルテットバージョンでした。ありがとうございます。さあそんなこんなで後半戦もですねお便りをちょっと読んでいきたいと思うんですが、そうなんです、後半戦のお便りはですねちょっと同じところにフォーカスが軽く当たってます。そんなお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム邦太に会いたいさんからのお便りです。邦太くんこんばんは。
こんばんは。
今週もソロ収録お疲れ様です。そして那須遠征1日目お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございます。
きっと寒い中での出演でしたよね。体調は大丈夫ですか？今夜は暖かくしてゆっくり休んでくださいね。明日は青空の那須に邦太くんの素敵な歌声が響き渡りますように、横浜から応援していますとのことです。ラジオネーム邦太に会いたいさんからのお便りでした。ありがとうございます。そうなんです、ですね、今栃木県の那須に遠征で来ております。はい、土日月とですねちょっと那須のガーデンアウトレットというところでですねキッチンカーうまいもん選手権というイベントが開催されているんですが、デイ1デイ2と僕出演させていただいて、でデイ3にもねちょっとした関係でちょっと、携わらせていただいております。ゆえに泊まりなんですよ。このラジオ収録那須のホテルで行っております。1日目が終わったところです。超寒かった。びっくりした。 寒かったし、とんでもない雨の量だったんですよ。僕、そう、ステージが2回あったんですけども、メインステージとサブステージ2回こう1回ずつ出させていただいたんですが、僕が歌う時ね、両方大雨だったんですよね。とんでもない雨が降り出してしまいまして、いやー、なかなかのね、いや僕も音楽人生でこんなライブかなりレアなケースだったので、この放送日のこのタイミングでは僕が晴天の空で歌えていることを願っております。今日はね、冷えたので、ちょっともうすでにね、お湯を張っているので、早く お湯に浸かりたいと思います。温まります。ラジオネーム、国谷会いたいさんからのお便りでした。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りです。ラジオネーム、匿名希望の方ですね。はい。こんばんは。
こんばんは。
国田さんは、今は、那須ですよね。イベントはどうでしたか？どこか行く時間はなかったと思うのですが、何か美味しいものは食べられましたか？私は十数年前に行った那須にあるホテルがすごく気に入って、その後同じホテルに 2,3 回ほど泊まりに行きました。そして毎回那須ガーデンアウトレットに寄っていたので、なんだか懐かしいなと思っています。またのんびり旅行がしたいな。1ヶ月ぐらいお暇をいただいてなんて日々の忙しさの中思いました。国田さんもゆっくりはできないだろうけれど、拠点からせっかく離れているので、気持ちぐらいはゆったりのんびり過ごしてね。そしてイベント盛り上がりますようにとのことです。匿名希望の方からのお便りでした。ありがとうございます。いや、なるほど、那須いいですね。 2,3 回行かれているという匿名希望の方は、僕も昔ね、1回なのか何回か分かんないですけど、家族旅行で来たことがあって、那須ハイランドパークっていうところにね、行った記憶があって、僕ちっちゃい頃の記憶あんま覚えてないんですけど、そこが楽しかったっていう記憶はすごいあるんですよ。そうでね、ちょっとね、今日はね、僕がバタバタしてというか、なかなかどこにも行けなかったんで、明日明後日那須ガーデンアウトレットは楽しみたいなってこう思っております。で、今日はね、食べ物もね、なかなかまだ食べられていなかったので、ちょうどホテルの近くというか向かう先にあった、なんか那須の那須高原なんちゃらって書いてあるね、ラーメン食べました。これが本当に那須の名物なのか分かんないけど、那須って書いてあるからこれは名物だって思って食べてました。美味しかったです。そう、僕ね、毎回遠征結構ちょいちょい行かせていただくことはあるんですけど、ご当地のものをできるだけ食べたいっていう思いがあって、ね、でもね、なんかなかなか僕が稼働可能な時間になるとお店が閉まってるんで食べられないから、でもその那須のラーメン食べられたからよかった。味噌ラーメンでしたけど。はい。まあ、ちょっとね、ゆっくりできるタイミングを見計らって、那須の名物、いっぱい食べたり飲んだりしようかなと思います。ラジオネーム、匿名希望の方からのお便りでした。ありがとうございます。さあ、それでは本日最後のお便りです。ラジオネーム、カズさんからのお便りです。国田くん、こんばんは。
こんばんは。
今回もマスターいなくて寂しいね。今日は那須のホテルからかな。いつも遠征でホテルに泊まるときはどんな過ごし方してるかな。食欲の秋だからいっぱい美味しいもの食べてきてねとのことです。ラジオネームカズさんからのお便りでした。ありがとうございます。
お、ホテルの過ごし方ね、これはなかなか僕毎回多少決まってるんですよ。まずホテルにチェックインする前に、近くにあるスーパーオアドラッグストア、安いドラッグストアに行って、お水2リットルとその日のおやつと、あとはこう、ビタミン C 系のドリンクとポカリとか、ちょっとこう体になんかエネルギーを与えるものを買ってホテルにチェックインするっていう。でここでまずはちょっとね、一つ僕のこだわりポイントがそこがあって、でそこから温泉付きのホテルだったらまず温泉に行く。で体を清める。で温泉なかったらホテルに、その部屋のお風呂を張ってそこで生活します。なるべく筋肉をほぐした、遠征だとね、僕体疲れちゃうんで、すぐ疲れが出やすいタイプなんで、なるべく筋肉をほぐすためにお湯にずっと使ってます。で2リットルのペットボトルを飲みながら何時間もお湯使ってますね。でもうしんどいなって思ったら出てすぐそのまま寝るっていう。で朝の朝食バイキングは3周以上するって決めてます。 ちょっとね、僕のこれルーティンワークなんですけれども、大丈夫ですか、伝わりました？そう、結構ね好きなんですよねこの遠征でホテルに泊まる瞬間。うん、学生から卒業してこうミュージシャンにすぐなったんですけど、ミュージシャンって正直なこと言うとこうお金稼げないじゃないですか。多分安定した給料もないし、そもそもこう音楽をしてお金を得るっていうのがとんでもなく難しいんですよ。で、特に活動したての頃っていうのは、その学生から持ってる金銭感覚がさらに悪くなるみたいな。だからそこで、なんだろう、こう一般のこう二十歳が経験するであろう贅沢だとか生活感っていうのできないわけですよ。だからこう家帰っても、もう学生時代もだから、そのアーティスト活動しててもこう食パン8枚切りで、なんだろう、つなぐみたいな生活というか。で、まあそういうことが多い中で贅沢をするっていうのはないんですよ。だから旅行とかもまず行かないし、プライベートで遊ぶっていうこともまずないし、そう、だからそうなってきた時にやっぱりこうね、ビジネスホテル、これすごい楽しいんですよねなんかね、なんか社会人になった気持ちがするみたいな。あ、そっか、世の20歳30歳こういう感じ、こういうの得られるんだみたいな。うん、経費とかじゃ降りないですからね。そう、まあ、経費で降りる、経費というか出してくださる時もあるんですけれども、基本こう 自腹でね、そう、自分のコンディションを整えるために泊まることが多いんで、だからねワクワクしちゃうんですよ。本当だから前乗りが多いかな、前乗りしてコンディション整えてライブ挑むっていうのが多いんですけど、前乗りだとねちょっとこうどうしてもコンディション整えるので終わっちゃうから、ワクワクしても終わっちゃうんですけど、後泊だとねもうワクワクがねもう爆発させられるんですよね。もうついつい夜更かししちゃうんですよ。なんかしんないけど夜更かししてね、こうすごいホテルに置いてあるこうなんていうか服あれ着て、こうちょっとこういつもと違う感じでこう椅子に座って過ごすみたいなそう、いやだからねずっとワクワクしちゃうんですよ今ね。実はワクワクしてます、すごく。うん、大人だって思ってますそう、だから今回はねちょっと前泊じゃない、2泊3日で過ごしているんですけど、明日が僕ライブなんで、この後ね収録のこのタイミングでは明日ライブだから、この後すぐに休んで、で明日は、明後日はライブはないのでちょっと遊んじゃおうかな多分 YouTube 見るだけなんですけど普段だったら寝っ転がってスマホで YouTube 見るとかっていうのを、もう完全にこうなんか知んないけどホテルのこの椅子座ってテーブルでこうちょっとこう書斎みたいな雰囲気出してやると思います。はい。すいませんね。なんかずっとホテルの話してましたね。まあそんな過ごし方をしてます。大体一緒。で、大体早起きしてね、朝5時に起きてアイロン掛けしてます。衣装のアイロン掛け。はい。そんな感じです。はい。ラジオネーム、カズさんからのお便りでした。ありがとうございます。さあ、そんなことで、ラジオももう間もなく放送終了の時間となるんですが、次回の放送が10月26日の日曜日の放送となります。あ、この日も僕遠征ですね。埼玉県幸手市にいますね。うん、結構いっぱい遠方で歌ってますね。はい、ありがたいですね。嬉しい、本当に。そしてですね、このタイミングで喫茶リセットから一つお知らせがあるんですが、なんとですね、相方のマスター、年内はお休みだそうです。残念。いやー、もう僕も残念ですよ。あと2ヶ月は僕一人で放送します。うん、体調ね心配されてる方もいらっしゃったんですけれども、体調じゃなくちょっとねお仕事の関係でどうしても、日程調節ができないので、ちょっと今回は僕一人でこの2ヶ月お届けする形になります。なので次回10月26日もお便りをお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日もご来店ありがとうございました。おやすみなさい。時間切りに間に合った。